遠い遠い世界の果て、地上のどの場所よりも間近、見上げた空に星々が瞬く村がありました。何しろ空がすぐ真上にあるものですから、毎日のように何かしらが降ってきます。それは星のかけらだったり、光の集合体だったり、雲の切れ端だったり。そんな空の木図が雪のように積み上がるその村を、旅人たちは白い村と呼びました。村人たちは皆、ここが空に一番近い場所だと信じていて、そのことをとても誇りにしていたのです。さて、白い村の外れにある小高い丘の上、星空を見渡すそのてっぺんに一本のもみの木が立っておりました。もみの木は初めから一本だったわけではありません。もともとは大きな母さんもみの木が彼をかばうように寄り添っていたのですけれど、いつしか息子の背が母さんを越して、隆々とした枝葉をつけるようになった頃、母さんもみの木は静かに丘を下りました。心なしか小さく曲がった母さんもみの木の後ろ姿を彼はじっと見送りました。母さんはこれからもみの木林に入り、長い眠りにつくのです。母さんもみの木の後を継いで丘の番人となったもみの木は、日々村人たちを見守りました。彼は村の人気者でした。空から降る白い木図で、村は年中冬景色のようなものですけれど、それでも冬になると、もみの木はもみの木よろしく、クリスマスの装いを施されます。彼は金色のスターやきらびやかな電飾、吊り下げられたプレゼントの銀紙に彩られてピカピカと光るのでした。村の人々は彼を眺めて言いました。
なんて幸福なもみの木だろう。
そんな風に言われるたびに、もみの木の心はどこかいたたまれないような切なさで、チクチクと痛みました。彼は頭上に瞬く小さな友達に声をかけました。村の人気者とはいえ、日頃は丘のてっぺんまで登る者もそうはいませんから、孤独な彼の身近な話し相手は、もっぱら夜空から転がり落ちそうな淡い星だけだったのです。
私は幸福なもみの木なのでしょう。村の人々に愛され、日々美しい世界を眺めることができるし、こんな風に心通じ合える優しい友もいる。だけど、私は彼らに何も返せない。それがひどく申し訳ないのです。
もみの木が示すまっすぐな友情に、小さな星は喜びで全身をぽーっと赤く染めて答えます。
あなたはとっても美しく、ピカピカと輝いている。その光にどれほどの村人たちが癒されているでしょう。
もみの木にもそれは重々わかっていました。けれども、それでも自分には何か別の使命がある。そんな気がして、ひどく胸がそわそわするのです。もみの木は古い物語を思い出して小さく息をつきました。それは子供の頃 母さんから聞いた物語で、青いサファイアと真っ赤なルビー、金箔で彩られた王子様は、貧しさに苦しむ人々のためにその身を捧げたのです。その話は呪いのようにもみの木の心から離れませんでした。ある夜のことでした。もみの木はいつものように夜空を一周する小さな星に声をかけました。
友よ、今夜、あなたにはどんな景色が見えるのでしょう。
小さな星は言いました。
村外れの貧しい家、老婆が息子の帰りを待っています。町に出稼ぎに出ている息子は、毎年、この時期になると、白い村に帰省します。けれども、今年は道が凍りついて通行止めになり、帰ることができません。老婆はまだそれを知らないのです。
もみの木は答えました。
私を飾りつけているプレゼントをお取りなさい。それを老婆に届ければ、きっと慰めになるでしょう。
小さな星は、もみの木に吊り下げられた銀紙のプレゼントを丁寧に外し、それを老婆の家の軒先に振り落としました。銀紙のプレゼントは、星の光をキラキラと反射しました。老婆は驚いて言いました。
おやまあ、あの子からの贈り物が届いたんだね。今年、あの子が帰ってきたら、好物のスープをこさえてやろう。
もみの木は言いました。
友よ、私はずっとあの王子様に申し訳なかった。今、私はようやく心が満たされたように思います。
小さな星は淡く瞬きました。
あなたは幸福なもみの木ですね。
別の夜のことでした。もみの木は霞がかった空を見上げ、小さな星に言葉を投げました。
友よ、今夜、あなたには何が見えるのですか？
小さな星は少し疲れたように答えました。
今宵は雨降りで、村人たちの姿は見えません。けれども、彼らは空を眺め、ため息をついているでしょう。今日は村のクリスマス祭。それなのに、私は彼らを照らせないのです。
もみの木は言いました。
私の電飾をお取りなさい。それは村人たちに笑顔を与えるでしょう。
小さな星はもみの木の周りを回転しながら、友に巻きついている電飾を外しました。雨降りの夜空に投げ込まれたそれは、赤や青色、黄色や緑の光を放ち、目がくらむような光の大群が白い村に流れ落ちます。村人たちは嬉しそうに言いました。
不思議なこともあるものだ。今宵は雨だというのに、夜空が極彩色に光っているぞ。クリスマスのお恵みだね。
もみの木は言いました。
友よ、村の人々は笑っていますか？
小さな星は答えました。
彼らはとても楽しそうに雨の中でダンスをしています。あなたは幸福なもみの木ですね。
また別の夜のことでした。もみの木はさえざえとした夜空に友の姿を探しました。
友よ、今夜あなたの目には何が映っているのでしょう。
その頃には小さな星は随分と淡い光になっていて、肉眼ではとても見分けがつかないほどでした。けれども、もみの木には友のある場所が我がことのようにわかるのです。
ここから二里半、凍りついた大地に一人の男が座り込んでいます。彼は白い村を目指す旅人で、けれども、今夜は北極星が姿を隠しているために、彼は目印を見失ってしまいました。彼の進む道を示すには、私では力不足で、このままでは、旅人は凍えてしまうでしょう。
もみの木は言いました。
私の頭のてっぺんについているベツレヘムの星をお取りなさい。それは彼の希望となるでしょう。
小さな星はベツレヘムの星を外し、渾身の力を振り絞って夜空へと飛び上がりました。旅人は言いました。
いや、あんなところに星が見える。神よ、感謝します。
もみの木は言いました。
友よ、彼は村に着きましたか？
小さな星はぐったりと答えました。
彼は村人に歓迎され、クリスマスの法要を受けています。あなたは幸福なもみの木ですね。
そしてクリスマスの夜、丸裸になったもみの木は、もはや何も手にしてはいませんでした。ひどく弱った小さな星は尋ねました。
あなたは幸福な王子様になりたかったのですか？
もみの木は少し考えました。幸福な王子の物語はもみの木にとって夢であり呪いでした。けれども今はとても満ち足りた気持ちで、この姿こそが自分のあるべき姿のように思えるのです。
いいえ、私はただ、こうせずにはいられなかったのです。
とはいえ、もみの木には一つだけ悲しいことがありました。彼は言いました。
友よ、クリスマスの夜だというのに、私は村人たちにあげるどんなものも持ってはいない。丘を登ってくる村人たちは、私の姿を見てがっかりしないだろうか。
小さな星は笑いました。
それなら、私が光になりましょう。私の命の限りを尽くして、あなたの頭のてっぺんで、村人たちを照らしましょう。
その夜、丘を登る村人たちは、大きなもみの木のてっぺんで、小さな星がチカチカと瞬くのを眺めました。それは、強烈ではないけれど、暖かで迷いのない、 とても美しい光です。村人たちはもみの木の周りで賛美歌を歌い、この幸せが長く続くように、夜空に祈りを捧げました。夜空からは祝福の光が降り注ぎ、白い村はそれを受けて、奇跡のようにきらめきました。そうして訪れたうつろな朝、しらじらとした光を受けて、丸裸のもみの木は無残な姿を見せていました。小さな星は大切な友達に言いました。
どうやらお別れの時が来たようです。それにしても昨夜は本当に良い夜でしたね。
もみの木は答えました。
ええ、本当に良い夜でした。
小さな星は自分が落ちるべき場所を心得ていました。それで彼はもみの木のたもと、白い木屑が積もる大地にゆっくりと身を投げ出しました。淡い光は穏やかな放物線を描き、小さなくぼみを作って、ふっと消えていったのです。その時でした。隆々とそびえ立っていたもみの木から、ピシッと裂ける音が聞こえました。それは、もみの木自身が引き裂かれる音で、ぐらりと均衡を崩したその体は、ひっきりなしに枝葉を落とし、かしいで行きます。ついに、もみの木はその重みで、白い大地に横倒しになりました。大きな幹は丘を滑り落ち、母さんもみの木が眠る林の方へと消えて行きました。後に残されたのは、真新しい切り株と小さなくぼみで、その切り株は丘に登る村人たちが腰を下ろして休むのにぴったりでした。不意に小さなくぼみからコポコポという音がして、清らかな水が湧き出しました。それは夜空に瞬いたあの小さな星と同じ淡い光をまとわせた泉で、どこか暖かで懐かしい色彩を帯びています。切り株と泉はまるで初めからそうあったかのように一対で、丘のてっぺんのその場所は白い村の新しい名物になりました。その場所に腰を下ろし、眼下の光景を眺めるとき、たとえその季節がいつであっても、誰もが不思議と口にしてしまう祝福の言葉がありました。村人たちは、春には芽吹いた花々の初々しさに微笑み、夏には日差しの眩しさに目を細め、秋には渡る風の切なさと、虫の声に身を焦がし、冬には人生の厳しさに胸を張り返すように、その呪文を唱えます。
メリークリスマス。